ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuha su 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。エグスティングラハライ空港はバリ島とマレーシアのサバ州の結ぶ路線が8年間運行されていなかったが、デンパサラからコタキナバルまでの路線に再び就航しています。イグスティングラハイ空港のハンディヘリューディティアワン総支配人は、これまでコタキナバル線の最後の直行便は、インドネシアの航空会社エアシアによって、2016年にイグスティングラハイ空港で運行されたと説明しました。ハンディ氏によると、この便は週に3便、つまり水曜、金曜、そして日曜日に運行される予定です。バリ島とコタキナバル間の接続が強化されることは、特にそれぞれの目的地の観光部門の拡大において、両国にプラスの影響を与えるでしょう。それでは次のニュースです。インドネシア共和国外務省は、インドネシア国民に対し、レバノン、イラン、イスラエルへの旅行をしないよう要請しました。インドネシア外務省のインドネシア国民及びインドネシア法人保護局長ジューダ・ヌグラハ氏は、これら3カ国、特にレバノンでは紛争が激化する可能性が高いと述べました。したがって、レバノン、イラン、イスラエルへの訪問を計画しているインドネシア在住のインドネシア国民は、状況が再び安全になるまで旅行を延期するよう求められています。現在に至るまで多くのインドネシア国民がエルサレムのアル・アクサ・モスクを巡礼に訪れています。インドネシア国民の数は外務省のデータには記録されていません。外務省ニコル君によると、イスラエルには37人のインドネシア人がいます。前回の115人から減少しました。それでは次のニュースです。日本の岸田文雄首相は、地震学者からの同国が壊滅的な地震の可能性に備える必要があると警告したことを受け、中央アジアの訪問をキャンセルしました。日本の南部を震撼させたマグニチュード 7.1 の地震により、8人が負傷したことを受け、気象庁は8月8日、壊滅的な地震に関する警報を発表しました。岸田文雄首相は、当初金曜日にカザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルを訪問し、地域首脳会議に出席する予定でした。首相は、危機管理の最終責任を負う首相として、少なくとも1週間は日本に滞在することを決定したと述べました。それでは次のニュースです。イスラエルは2024年8月15日に、パレスチナのガザで停戦交渉を再開することに同意しました。これは米国、カタール、エジプトの調停者の要請によるものでもありました。ベニャミン・ネタニヤフ首相の事務所は、米国と調停者の提案を受け、イスラエルは8月15日に交渉担当者の代表団の
合意の場所に派遣し、合意履行の詳細をまとめると発表しました。これに先立ち、米国、カタル、エジプトの首脳は、イスラエルとハマスに停戦交渉の継続を呼びかけました。これらの調停者は、イスラエルとハマスに対し、8月15日にカイロで協議を再開するよう求めました。それでは最後のニュースです。教育、文化、研究、技術省は、2024年フェスティバルインドネシアバルトゥトゥルを通じて、Z 世代を含む若者をクリエイティブなパッケージでインドネシアの文化遺産に近づけています。教育文化省の映画音楽メディア局長のアフマッド・マヘンダ氏は、技術や照明などを通じて、現代的なタッチを加えた伝統芸術を含む文化遺産を若者に紹介する必要があると述べました。同氏は、バリ島で開催される2024年フェスティバルインドネシアバルトゥトゥルが、若者たちを引きつけて文化を学ぶ媒体となることを期待しています。過去年で開催されるこのフェスティバルでは、様々なインスタレーション作品の展示など、文化遺産がよりクリエイティブに展示されています。2024年のフェスティバルインドネシアバルトゥトゥルには、9つの収容プログラムが含まれており、8月7日に開幕し、2024年8月18日まで開催されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバリのギアニャルから来ました。教育文化研究技術所は2024年フェスティバルインドネシアバルトゥトゥルをバリ島で開催します。このフェスティバルはバリの伝統芸術と現代の発展に適応する技術のコラボレーションの機会を増やすことを目的としています。教育文化省の文化局長ヒルマル・ファリットは伝統芸術を再生する際の課題の一つは現代世代にはまだ馴染みのない古典的な芸式であるため、各年開催のイベントはビデオアート、アウディオで彩られると述べました。したがって、2024年8月7日から18日にバトブランとウボットで開催されるフェスティバルには芸術家のコラボレーションが含まれています。インドネシアだけではなく、東南アジア15カ国、米国、そしてヨーロッパ小国からも芸術家が集まります。次のお便りは北スラウェシのトモホンから来ました。北スラウェシ州トモホン市政府は2024年8月10日土曜日にトモホンインターナショナルフラワーフェスティバル TIFF を開催します。トモホン市農業局のカレララ局長は TIFF のフロートパレードに備えて24万本以上の菊の花茎が収穫されたと述べました。カレル氏はトモホン市でのトモホンインターナショナルフラワーフェスティバルの開催は様々な影響を及ばし、他部門を動員して経済成長を促進、地域福祉を向上させることができると楽観視しています。使用する菊の花はすべてトモホン市内の農家が栽培したものです。同市によると TIFF とは別に独立記念日8月25日の感謝祭、その他の運動促進活動を記念する一連の活動のために農民らも菊の花を植えたことです。トモホン市内の農家団体が栽培する31種類の菊の花が参加者ごとに祭りの参加者用の装飾材料として使用されています。最後のお便りは北カリマンタンのブルーガンから来ました。北カリマンタン州政府はブルーガン県のタンジュンパラスチークにあるブルーガンスルタン宮殿の建物の修復を開始しました。この活動は北カリマンタン州知事ザイナル・アパリワン氏による最初の石の設置によって特徴付けられました。この記念日的な一歩はこの相当で最も古い王国の一つの栄光を復活させる取り組みの始まりとなりました。ブルーガンスルタン宮殿には、北カリマンタンの歴史と文化に関する100万もの物語が収められています。 この活性化により地元観光客と外国人観光客の両方の関心を集めることができる文化観光拠点となることが期待されています。ブルガンソルタン国は1555年から1594年までダトクメンチャンによって率いられました。ブルガンソルタン国はが組織的に管理され始めたのは西暦18世紀になってからだと推定されています。なぜなら当時ブルガンソルタン国の指導者は王室の規則で通常通りソルタンという正式な称号を持っていたからです。レスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は8月10日の出来事をお伝えします。最初は1945年8月10日、日本は連合国に降伏しました。1945年8月6日と9日、日本の広島と長崎の投資に対する連合国による2つの原爆投下事件の後、日本は1945年8月10日に第二次世界大戦で連合国への降伏を発表しました。日本は広人が日本の天皇の座から追放されないことを条件に連合国に降伏する用意がありました。次は1973年8月10日、ボロブドゥル寺院の修復が始まりました。スハルト大統領は1973年8月10日にボロブドゥル寺院修復プロジェクトを開始しました。この修復プロジェクトはユネスコの支援を受けました。1973年8月10日のボロブドゥル寺院修復式典での演説で、スハルト大統領は当時インドネシアも経済発展に苦戦していたにもかかわらず、多額の費用を要した修復に疑問を提出する必要はないと述べました。スハルト大統領は過去の貴重な遺産を保存するためにメリットとデメリットを計算するのは適切ではないときっぱりと述べました。ユネスコとの協力協定によれば、仏教哲学の宇宙を模した寺院修復プロジェクトは10年以内に完了する必要があります。最初の2年間に修復を支援する施設の建設に費やされ、実際の作業は1975年5月に始まりました。最後は8月10日は全兵隊駅軍人の日に決定されました。インドネシアは毎年8月10日に国家退役軍人の日を祝います。 国家退役軍人の日の制定は2014年8月10日にスシロバンバンユドユの大統領によって決定されました。国家退役軍人の日はインドネシア共和国統一国家の主権を戦い擁護し、あるいは世界平和の実現に参加したインドネシア共和国退役軍人の功績と犠牲を追悼するために祝われています。8月10日という日付はインドネシア共和国の独立戦士がスラカルタでオランダ軍と戦った後の1949年8月10日の大戦に基づいて選ばれました。リスナーの皆さん、これで歴史終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアとシンガポールの政府はハラル製品保証 JPEHA に関する覚書に署名しました。相乗効果はハラル製品の品質保証における協力に関する覚書に署名したことによって特徴付けられました。覚書の署名は宗教省ハラル製品保証総指揮長米ペ JPEHA 長官のムハマド・アキル・イルハム氏とシンガポールイスラム宗教評議会ムイスの最高責任者カディル・マイディンによって8月8日にシンガポールで行われました。ハラル製品保証総指揮長のアキル・イルハム長官はこの覚書は特にハラル製品に関して両国の輸出数入量の増加を後継的な方法で促進することを目的としていると述べました。それとは別にハラル製品の品質保証に関する協力を強化、推進、発展させることも目的としています。覚書の範囲はそれぞれの国で適用される法律、規則、規制及び国家政策に従った平等と総合利益に基づいた両機関のハラル品証及びハラルロゴの分野での協力を対象としています。アキル・イルハム氏は、インドネシアとシンガポールが製品貿易活動を含む様々な分野で長年協力していることを考慮すると、インドネシアとシンガポールのハラル当局間の協力が重要であると説明しました。インドネシア・シンガポールは、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、シンガポールの宗教大臣フォーラム、つまりマビムスのメンバーでもあります。アキル・イルハム氏はまた、この覚書は2024年10月に実施が始まるハラル認証義務の第一段階を歓迎するためにも締結されたと述べました。この認証は食品、飲料、原材料、食品添加物、食品及び飲料製品の副原料、並びにサービス及び塗設製品の形の製品を対象としています。シンガポールイスラム宗教評議会の最高責任者カディル・マイディン氏も米ペ JPEHA ハラル製品保証とムイスの協力は両機関の協力強化における重要な一歩であると述べました。カディル・マイディン氏によると、インドネシアとシンガポールのハラル製品保証協力により、ハラル製品が高い基準で一貫してハラル認証を受け、品質保証が提供されることになります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Segalanya. Voice of Indonesia.
Rizna minasan pesona Indonesia desu. Konkai wa Chubu Jawa shu no kankouchi, Widara Payung Beach wo goshoukai shimasu. ビーチ観光が好きな方には中部ジャワ州のチェラチャペの旅行をおすすめします。そこにはウィダラバユンビーチと呼ばれるビーチの目的地があります。このビーチの魅力は美しいパノラマとウィダラバユンウェタン、ウィダラバユンクロン、セダユの3つの村に広がるビーチの柔らかくて綺麗な砂にあります。観光地はビナングン地区またはチェラチャプシーから東に約 35km に位置し、商用時間は約45分です。ウィダラパユンビーチを楽しむには一人当たり約1万ルピアの入場券を支払う必要があります。ビーチに到着すると真っ黒な砂浜が広がります。ウィダラパユンビーチエリアは傾斜が多く、海岸にはヤシの木がたくさん植えており、涼しい雰囲気を感じます。一般的なビーチと同様に、このビーチでも泳ぐことができます。しかし、ウィダラパユンビーチは波がとても大きいので、注意が必要です。沖に向かって泳ぎすぎないでください。ビーチで泳ぐのが怖い場合は、このビーチにあるプールで泳ぐこともできます。波が大きいためサーフィンは観光客に人気のアクティビティです。サーフィンや水泳の他に海岸で乗馬や馬車に乗ってウィダラパユンビーチエリアを探索することもできます。4万から5万ルピアまでで馬車や馬をレンタルしてウィダラパユンビーチの美しさを楽しむことができます。マンドワンアンバーやユトックチップスなどの地元料理も忘れないでください。ユトックはウミガメをチップスのように揚げたものです。ウィダラパユンビーチにはバスルーム、駐車場、礼拝室、スイミングプール、宿泊施設など様々な非常に充実した施設も備わっています。リスナー皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Cinta, adil dan makmur.
putih, hormat gerak.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Voice of Indonesia.
Rizna minasang warna-warni des. Kyo wa unpat gakusei gashou dan ga Singapore no gashou konkuru de 2つの金メダルを受賞したことについて伝えします。Bandung のパジャジャラン大学学生合唱団修正運発学生合唱団は国際イベントシンガポール国際合唱祭2024年で2つの金メダルを持ち帰りました。2024年7月31日に開催されたこのイベントでは学生合唱団が素晴らしいパフォーマンスを披露し、今世オープン部門で90点10点のスコアで金メダルチャンピオンを獲得しました。それだけでなく学生合唱団はセイクリッドオープン部門で88点47点を獲得し金メダルを獲得しました。2024年シンガポール国際合唱フェスティバルの代表団チーム長ウィリアム・イマヌエル氏は、学生合唱団の成果はチームのたゆまぬ献身と努力の結果であると述べました。ウィリアム氏にとってシンガポール国際合唱フェスティバル2024年イベントは特に初めて競争の高揚感を感じる学生にとって非常に貴重な瞬間です。一方ウンパ学生合唱団のメイントレーナーであるアルフィン・ゼイ・ヌラ氏は、この成果がウンパ学生合唱団が進歩し続け、感動的な経験を多くの人々と共有する動機となることを望んでいます。2024年のシンガポール国際合唱フェスティバルでウンパ学生合唱団は聴衆を驚かせる数々の曲を演奏しました。今世オープン部門ではウンパ学生合唱団が C チオフレイモーレイドソロギアマリンを歌いました。その後マジカサクラオープン部門でウンサルカイナルレベツシヒセルバル SW フィー369 The Conversion of Soul Sanctus を歌いました。続いてグランプリラウンドではウンパ学生合唱団がファジャルとスンジャー第2位を披露しました。リスナー皆さん、これでワーナワーニを終わります。
saja.
Voice of Indonesia.
Rista minasang onggaku no hiroba desu. Kongkai wa orkes keroncong Side of X to Tania Dewi ga utau Dharma Bhakti wo goshoukai shimasu. Kusbini Shi wa 1930 nen kara 1955 nen no jidai no keroncong onggaku ni okeru densetsu tekina jinbutsu deshita. Nihon senryo jidai ni Kusbini Shi wa kore made de mottomo yumei na kyoku Bagi Munagiri o sakyoku shimashita. Kono kyoku wa Sukarno no irai de 1942 nen ni Kusbini niyotte sakyoku sareta 1960 nen ni saishuu deki ni kokka ni shitei saremashita. Dharma Bhakti toyu uta wa tousou ga 物理的に行われるだけでなく、国家の基礎、つまりパンチャシラを今も堅持する芸術と文化の発展を通じて達成できることも、つまりパンチャシラを今も堅持する芸術と文化の発展を通じて達成できることも示しています。この曲には、イノネシアの文明を持続可能なものにするために、 인도네시아 국민 전체의 문화를 守り続けるよう訴える内容も含まれています。それでは皆さん オーケストラ 크론총 사이트 오브 엑스토 타니아 데위가 歌う 다르마 박티를 聞いてください. これで音楽の広場を終わります。 RRI 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
Serta padi berayun menesan.